教えて久保さん、この商品が売れる理由。
久保さんの待望の新刊、20代で絶対に身につけたい数字力のルールがついに発売です。お近くの書店にてぜひお手に取ってご覧ください。
こんにちは、久保幸也です。
こんにちは、辰田理恵です。毎週水曜日に配信していますこの番組、教えて久保さん、この商品が売れる理由は、私たちの身の回りの商品やサービスからビジネスを考えていく番組です。教えてくださるのは、いつものように株式会社インスパイアコンサルティング代表取締役社長、久保幸也さんです。久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何の話でしょうか。
はい、今回は物よりもことを売るというお話をしたいと思います。
物よりもことですか。
ことですね、
はい。
まあ、結構一般的に最近ここ数年で、まあ、物を売るだけじゃなくて、ことを売りましょうっていうことがよく言われるんですよね。この間ゴールデンウィークに私、実家が和歌山なんですけども、和歌山に帰りまして、で私10連休だったんで、ずっと和歌山にいたんですよね。で暇じゃないですか。なので和歌山のちょっと南の方にみなべっていうところが、まあ、住所的にはあって、そこですごい有名なのがですね、紀州 の梅なんですよね、南高梅って、
はいはいはい、
あるじゃないですか、よく言うじゃないですか、南高梅南高梅って、あれがあれって南高梅ってなんで、ちょっと話しとれちゃいますけど、あれなんで南高梅っていうかっていうと、みなべ高校でできた梅なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。だからみなべ高校なんで南高なんですよ。略して
南高。なるほど。
南高梅なんですよ、で一番最初に、まあ、実験的にそのみなべ高校の隣の敷地が空いてて、でそこで梅をこう品種改良開発をしていて、で名付けられたのが南高梅っていう名前なんですよ。で別に正直言いますけど、和歌山出身で言うのもなんですけど、梅干し嫌いなんですけど。
あれ、そうなんですか。
嫌いなんですけど、まあ、暇だから行ったんですよ。で、面白いなと思って、で、別にすることないじゃないですか、正直言っても。
はいはい、
言っても、することないんで、で、しかも雨降ってたんですよ、その日。それで、もう何しようかなと思って、で、iPad 持ってたんで、で、Wi-Fi で繋いで、こう、どこ行こうかみたいなのを、その場でですよ、
はい、
現地で調べたんですよ。どんだけずさやねんっていう話なんですけど、で調べてると、すごい面白くて、梅干しを作っている工場があって、そこを見学できますというのがあったんで、まあ、雨だったのもあって、外で遊べないじゃないですか。じゃあ、その工場見学行こうかっていう話で、インターから降りて、すぐのところにある工場に行ったんですよ。そしたら、もんな駐車場満杯なんですね。まあ、多分雨なんで、みんな考えること同じなんですよ。その屋内でできることみたいなんで、はい、工場見学あるみたいな、で行ったんですよ。ものすごいんですよ、人が。正直、梅干しの工場見学ですよ。すごいんですよ。ほんで、まあ、車やっとなんか5分だか10分待って、やっと止めれて、で工場見学行って、まあ、こう、ラインに乗って、なんかこう、梅干しをどうやって作るのかとか、あとそれを箱詰めやって、こうっていうのを全部こうガラス張りになってあって、まあ見れるんですよね。で、なんか2階の方に上がっていくと、で、もうこの順路通り上がっていくと、なんか10分間のミニシアターみたいなのがあって、3D になってて、なんかメガネかけて、なんか 3D 見るみたいな。で、その2階のミニシアター、順路通り行くと、ミニシアター終わり、階段降りて1階のところに出てくると、何があるかっていうと、梅干しコーナーがあるわけですよね。
販売お土産屋さんみたいな。
そうそうそう。はい、もうよくこう、ありがちな、遊園地とかでよくありがちな、はい、乗り物って出てきたところにお土産物とか買うものがありますみたいな。はい、そこで買っちゃいましたみたいな。の、本当にパターンなんですけど。
はい、
で、当然のごとく、そこで梅干しを買い、なんかめちゃくちゃな種類あるんですけど、はい、まあその塩分とか、あとはその味付けとか、ものすごい。
蜂蜜とかね、
あ、そうそうそう。あって、でそこでもう本当に当然のごとく買って、でみんな出て行ってるわけです、まあ、はい、我々もそうだったんですけど、出て行ってるわけですよね。で車に乗って、まあ、ホテルのチェックインの時間にやっとなってたんで、あ、じゃあ行こうかなと思って、まあ、そのあたりって梅が名産なのと、逆に言うと梅しか名産じゃないんで、梅干し屋さんばっかりなんですよ、なんですけど他の店ガラガラなんですよ。
あ、なるほどね。
うん、普通に梅干し売っている店は本当に、まあ、国道42号線っていうのがあって、そこが、一番大きな道路なんですけど、ガラガラなんですよ、誰も入ってないんですよ、びっくりするほど。でその工場見学して買うところはもう駐車場止められないぐらい満帆なんですよ。 でこの差ってすごいなと思って、まあ、梅干しを買うっていうマーケットはあるにせよ、結局梅干しを、まあ、みんな買いに来てるわけじゃないでしょうけど、そこで有名なものって言ったら行くじゃないですか、はい、ただ単にじゃあ普通の店入るかって言ったら工場見学できる、ところに入るわけですよ、じゃあ工場見学やってるところはあの何がすごいかって言ったら、別に梅を作るところは同じ工場なわけじゃないですか、それをガラス張りにして見れるような順路を作っている、はい、まあ、もちろんそれはそのなりのお金はかかってるんでしょうけども、そういうことじゃないですか、
はい、
これすごい差だなと思って。
そうですね、
うん、いや本当にだ、工場で見れますって、工場見学できますっていうだけでみんな来て、でどこで買うかって別に迷ってもない、その梅干し屋さんがもう順路通りになったらそこで大量に買って、で他の店に入らないわけじゃないですか、もう買っちゃったんで。
そうですね、
だから物を売っていると、物だけを売っていると値下げをしなきゃならないとか、プロモーション、まあ、その広告宣伝費かかるとかっていうことがあるので、物よりもことを売らないとダメなんですよね。
はあ、なるほど。
でこの間そのゴールデンウィーク中だったんですけど、ゴールデンウィークの最終っていうか、まあ、その後半に近づいてきた時に、うちの母親があのクーラーを買ってって言ったんですよ、僕に向かって、で、あ、クーラーが欲しいんだと思って、でゴールデンウィーク中ってそのチラシとかがやたら入ってて、あの、その新聞に折り込みチラシがいっぱい入ってて、電気屋がめちゃくちゃ入ってて、山田電機、ケーズ、で上信、なんとかとかでいっぱい入ってて、で見てたんですよね。でクーラー見てたら、あのもうそんな言っちゃ失礼ですけど、 6畳につけるだけの、寝る部屋につけるだけのクーラーなんで、安ければいいじゃんみたいな買い方じゃないですか。だからまあ一番高いので多分15万とかだったと思うんですけど、広告見てると、
はい、
で一番安いので5万円あったんですよ、で取り付け費用も込みなんですよ、
はい、
これ安いじゃん、これでいいじゃん、って選び方したんですよ、で実際にそれまたその量販店に行って、で選ぶ時もうーんっていろんなものを見るんですけど、結局、まあ、別に店員さんについてもらったわけじゃないんですけど、別に安ければいいよねって、選び方にしかならないんですよ、それって多分物を売ってるから、僕は安いものしか買わないんですよね、もっとことを売ってくれたら、僕は高い、もうちょっともう別にその異常に高いってことじゃなくて、ちょっと高いクーラーでも僕買ったと思うんですよ、例えばマイナスイオンで、なんかただ単にクーラーっていうと涼しくなりますとか、温度を何度まで設定できますとか、そんなことを売ってたら安ければいいに決まってるんですよ、だって25度に設定できればいいわけなの、だけの話なんで、そうじゃなくてことを売らないと、例えばじゃあこのクーラーは5万円のものよりも1万円だけ高いけども、例えば、除湿がすごいとか、あの普通はクーラーって涼しくなるだけだけど、まあそれだと体にあんまり良くないですよねと、湿気だけ取ればあの体感温度が下がるのでそれの方がいいですよねっていうことを売ってくれたりとか、例えばマイナスイオンが出ててこうイライラが解消できますとか、快適さとかを売ってくれるんであれば、僕は多分もうちょっと高いお金を出してでもやっぱりクーラーだと多分どれぐらい持つか、10年ぐらい持ちますよね、僕はもうちょっとお金を払ったと思うんですよね、なんでそのことを売らないのかなと。
そうですね、まあ、店員さんがこうついて一つ一つ説明する上ではそういうことは出てくるんでしょうけれども、なかなか人手が足りなくて
そうい う
ことができないとなると、もうやっぱり値段で決めてしまいますよね、
そうですよね、だ本屋さんも同じで、本屋ってあんまり高いか安いかで選ぶもんじゃなくて、あまりに本が多いのでどの本を選ぼうかって言って迷って、例えばもう買わなかったりとか、よく分かんないからまた今度でいいやって思ったりとか、もしくは今買ったって荷物が重いから帰ってウェブで頼もうってなっちゃうじゃないですか、それって物を売ってるわけですよね、だ本屋さんも同じでことを売らないとダメなんですよね、だから例えばこ、まあ、その違うポッドキャスト あのでも話しましたけど、ポップがついてあって、なんか書店、あ店長おすすめとかね、でなんかこの中身、この結末を読める人はいませんみたいな、
衝撃の結末みたいなね、
まああれ買っちゃうんですけどね、
はい、
ああいうものを売るんじゃなくて、ことを、そう、買ってその、お金を払ってその時間を要することによってどうなるのか、
はい、
だからあのご飯食べに行く時も同じで、みんなご飯を食べに行って腹を満たしたい、あもちろんそれはありますよ、それだったら安いところに入るんですよ、別に腹満たしただけだったら別に250円の牛丼でいいわけですよね、でも人と例えば食事に行きますって、相手を考えて場所を考えて店を選択するっていうのには、ただ単にお腹を満たすっていうだけじゃなくて、例えば、個室を取ったりとか、 例えば雰囲気の店取ったりとか、はい、カウンターじゃない方がいいとカウンターの方がいいとかっていろいろあると思うんですよね、ただ単におこれ美味しいですよねっていうものを売っちゃうと、絶対付加価値ってないんですよ、ことを売らないと、そこって何の強みがあるんですかっていうのの、この常にことを考えて、そのサービスを提供したりとか、ものを販売するっていうことを考えないと、それをお金出して聞くどうなるんだっけっていうのを、お金を出す方、購入購買者は知りたいですよね、そこにこだわって、もうちょっと皆さんもこう自分たちの商品であったりとかサービスを考えるだけで全然違う売り方になると思うんですよね、
そうですね、
だって梅干しはね、工場見学にしただけで爆発的に売れるんですからね、
そうですね、
まあ、そういったこうものからことへの売り方の、その見せ方のシフトっていうのを皆さんぜひ考えて、あのビジネス展開をに参考にしていただきたいなというふうに思いますね、
そうですね、ちょっと一工夫が必要かもしれません、ありがとうございました。
ありがとうございました。
久保さんの待望の新刊、20代で絶対に身につけたい数字力のルールがついに発売です。20代で数字をやるかやらないかでビジネスマンの一生が決まります。今確実に身につけておきたい数字の読み方、使い方がぎっしり詰まった一冊です。文系ビジネスマンでもわかる数字力の教科書に続く数字力シリーズ第2弾、20代で絶対に身につけたい数字力のルール、ただいま好評発売中です。お近くの書店にてぜひお手に取ってご覧ください。
それではまた次回お会いしましょう。お相手は久保幸也と
竜田理恵でした。